Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。春が到来して4月から新生活が始まる方も多いと思います。新生活といえば家具家電を買い替える方多いかなと思うんですけど、私は最近家具屋巡りにハマっていて、新しく作られた家具というよりかはヴィンテージだったりも使い古された家具をこう新しくリメイクしたいものだったりとか、そういった家具を取り扱っているお店をいろんなとこチェックして一日で回るのにすごくハマっていて、この間は羽田まで足を伸ばしたりして車で行ったんですけど、本当にこう自分の中で、まあもちろん最新の家具とかも素敵だし、その魅力もたくさんあると思うんですけど、時代を経てたくさんどんな人が使ってきたんだろうっていう想像をかきたてられるアンティークの家具にすごく魅力を感じて、でこう座ってみるとやっぱりこう座り心地もなんかフィットしたりとか、ピンときた家具をお家に持って帰りたいなと思ってるんですけど、まだ今のところ何も買ってなくて見るだけなんですけど、もう夢が広がりに広がって、自分のお家をこうしたいっていうその写真のイメージとかもすごく集めてるんですけど、新生活のお供にヴィンテージの家具はいかがでしょうか。すごく本当にこう今はいろんな綺麗な家具もあるのでおすすめです。なんか味があっていいですよね。それにエコですし、すごくおすすめなので、よかったら皆さんもチェックしてみてください。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに、FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス、4 Hour Earth、One by One。This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。本日のトークテーマは SDGs の目標4、質の高い教育をみんなにです。今回は放課後がポイントらしいです。一体どういうことなのか、ゲストの方にお話伺っていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth 1 by 1、本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。すべての子どもたちに豊かな放課後を届ける使命に活動されている特定非営利活動法人放課後 NPO アフタースクール代表の平岩邦康さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは平岩さんのプロフィールご紹介します。慶応義塾大学卒業後、株式会社マルイにて経営企画人事などを担当する傍ら、2004年から子どもたちの放課後を豊かにするため放課後 NPO アフタースクールの活動を開始されています。2009年に NPO 法人化し、これまでに21のアフタースクールを開校、現在では渋谷区教育委員も務められています。ということで、子どもたちの放課後を豊かにするということなんですが、まずアフタースクールとはどういったものなんですか？
小学校の放課後の活動なんですけれども、放課後の学校を使いまして、そこでアフタースクールを開校します。
はい、
建物を新たに建てるわけじゃなくて、学校の既存の施設を活用して行います。うん、毎日開校してまして、既 来てもらうとですね、そこでじっとどっかの一部屋にいるんじゃなくて、例えばグラウンドとか体育館とか図工室とか家庭科室とか学校の施設を活用させていただいて、子どもたちがいろんな活動にチャレンジするのがアフタースクールです。
どんな子どもたちが来るんですか？
はい、どなたでも来れます。小学校の放課後は学童保育という仕組みが皆さんご存知かもしれないんですが、はい、学童保育の場合は共働きのご家庭にというふうな限定がつくことが多いんですが、アフタースクールの場合は共働きの子もそうでない子も含めてどなたでも来ていただくことができます。
へえ、どんなプログラムがあるんですか？
はい、本当いろいろやってまして、料理をしたり、ものづくりをしたり、スポーツをしたり、音楽をしたり、ダンスをしたりですね、ちょっと変わったものだと家を建てたりする子どもたちが出てきて、何かこう子どもたちがやりたいことは基本的に放課後ではよほど危ないことでなければやってみようっていう感じになるので、はい、ある時子どもが家を建ててみたいっていうことを言って、じゃあ本物の家建ててみるかってことで1年半ぐらいかかりましたけど、そんなこともやってます。
すごい幅広いですね。私も行ってみたかったです
ね。え、そうなんです、その時にご一緒いただくのが市民先生っていう仕組みがありまして、はい、いろんな市民がその時になると手伝ってくれるんですけれども、例えば家を建てたいとなると建築家とか大工さんが一緒にサポートをしてくれて子どもたちに伴走してくれるような、そういう市民先生っていうシステムがあります。
じゃあ本当にこう自分が憧れている職業の方と一緒にその生でお仕事されている姿を見ることもできるってことなんですね。
そうなんです、本当に大学生の市民先生もいますし、はい、おじいちゃんやおばあちゃんの市民先生もいますし、いろんな生き方してる人にも出会うので、普段親とか先生だけしか大人と出会ってない子も多いわけですけれども、はい、いろんな地域の市民と出会ってこう自分の一つのこう生き方が見つかったりするような子もいるんじゃないかと思います。
じゃあ本当にその一つの地域で子どもたちの触れ合う方々がすごく増えますよね。
そうですね、それはすごく大事なことだと思っていて、はい、やっぱりちょっと日本の子育ては先生と保護者に頼りすぎじゃないかなと思ってて、逆にもう少しこう社会とか地域の方に役割振ってもらえれば子どもたちのために動きたいという人はいっぱいいらっしゃるので、それは集めて回ってるような感じですね。
はい、やっぱりこう私も学生の時そうでしたけど、放課後ってすごくこう楽しみで今日は何をしようかなって考えたりしていたんですけど、やっぱり子どもたちにとっても今も放課後の時間は重要なんですか？
そうですね、すごく重要なんですけれども、ちょっと昔と違って子どもたちが自由にやりたいことがやりにくい世の中になってきてまして、はい、なぜかというと放課後にいろんな事件や事故がやっぱり起きやすいというデータがありまして、そうすると大人たちが放課後は危ないから子どもたちを安全な場所で確保しておきたいと思うと、あらかじめこう全部予定を決めたりしないとなかなか親たちが心配でというようなことも起きちゃうので、はい、ちょっと昔のように今日は何しようかなって子どもが自由に考えることが結構少なくなってきて、もうスケジュールがあらかじめ決まってる子も結構増えてますね。
親御さんも多分考えることも多くなってきてますもんね。
そうですね、よく小一の壁って言われる現象があるんですけれども、はい、小学校の1年生になるとご両親の方がですね、お仕事と生活の両立がちょっと難しくなってくるっていう課題のことを指すんですけれども、はい、なぜそうなるかというと、保育園は待機児童という問題ありますけども、入ってしまえば要は朝から晩まできちんとケアされるわけなんですけれども、はい、小学校に上がると2時半ぐらいで帰ってくることになっちゃうので、そうなるとその後の問題をどうしようということで、この放課後の問題が小1の壁の要因になってますね。
なるほど。子どもをアフタースクールで育てていく上で大切にされていることって何があるんですか？
はい、やっぱり子どものいいところを見るということを大切にしております。教育っていうのは苦手な部分を直すということも当然大事ではあるんですけれども、やっぱりその子ならではのいいところっていうのはいろいろありまして、学校の教室とかでそれがなかなか発揮できてないっていう子もいるとすると、はい、放課後はやっぱりいろんないいところが必ず、そして一人一人必ずいいところがありますので、それをこう着目して、でいいところが他の人と比べてどうこうではなくて、誰々君は以前と比べて良くなったねっていう、その子の前と今を比べるような感じで見ていくことができるのがいいところだと思います。
これまでの活動で何か思い出に残っている出来事ありますか？
はい、初めてアフタースクールをした時なんですけれども、その時はまだ私公民館でやってたんですけれども、はい、すごく元気になった男の子がいまして、きっかけは料理だったんですけれども、 和食の料理人の方が市民先生をしてくれて、
すごい、
はい、2ヶ月ぐらい料理を学ぶプログラムだったんですけど、料理が上手になったからというよりはですね、その和食の職人さんが彼のことをすごく可愛がってくれて、うん、年が一人だけ小4で、あと小学校の低学年だったもんですから、一番弟子って呼んでくれてですね、そう、君は僕の一番弟子だって言ってくれて、である日彼がその公民館に入ってきた時にですね、あ、来たな一番弟子と、俺は君がいないと困るんだよなって言ってくれたんですね、
はい、
でその一言が大きかったなと思って、君がいないと困るって大人も言われたような一言ですけれども、第三者 の市民先生から言ってもらって、
はい、
で彼のやっぱり心の居場所ができて、それですごく彼が前向きに変わってったんですね、はい、それで終わった後にお母様からお手紙ももらって、
はい、
で今まで親としてどうしても苦手を見ちゃって、で他の子と比べてまだあれもできないこれもできないっていうできないことに注目をしちゃってたんだけれども、うん、その料理を始めて以来さっきのいいところを見るようになったっていうこととですね、
うん、
あともう一つやっぱりその以前の彼と今の彼、前より料理が美味しくなったね、これもできるようになったんだねっていうふうに他の子と比べなくなったらすごくご家庭でも安定したそうで、そのエピソードが一番最初にあったもんですから、
うん、
やっぱり子供のいいところを他の子と比べないで見てあげるっていうのはこんなにいいことなんだなっていうのをその時に気づいて、それ以来ずっとその彼の姿を追いかけながら、同じような子が他にもたくさんその後出てきてますけれども、追いかけてるかなっていう感じですね。
そうなったらその後の成長も楽しみですね。
そうですね、うん、そういう職業にもしかしたらついてくれるかもしれませんし、そこでいろんなきっかけを得て前向きになったってことは、いろんな他の学業とか他の面でもいいことあったんじゃないかなと思いますね、
うん、いや素敵ですね、アフタースクール。私も自分の子供時代にあったら行ってみたいなって、すごく羨ましい気持ちになりました、
はい、
最後にでは平岩さんの今後の目標についてお聞かせください。
今はですね、私たちが21個アフタースクールを開校してきて、一生懸命自分たちでやってきて、これからもそれは続けていくんですけれども、うん、それを通じて得たノウハウとか、あとまあ自分たちが失敗したこととかですね、そういうのを含めて日本全国の皆さんに共有をして、日本全国の放課後をゴールデンタイムにしたいっていうのが私たちのビジョンであります、
うん、
ゴールデンタイムと言ってるのはやっぱり輝かしい、そういう子どもたちのいいところがたくさん出る時間になってですね、でどの子もみんなこう自分の自己肯定感が上がっていくような、そんな放課後に僕たちが一助を担えたら嬉しいなと思いますね。
いや素敵なお話ありがとうございます。これからもたくさんの子どもたちを輝かせていってください。本日のゲストは、
はい、
特定非営利活動法人放課後 NPO アフタースクール代表の平岩邦康さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
4 Hour Earth One by One。
ホッターカネがナビゲートするエネオス4 Hour Earth One by One。 それでは今週のホッターカネのエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も先週に引き続き、オリンピック3大会連続金メダリスト柔道家野村忠宏さんとリモートでつながっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すでに皆さんご存知かと思いますが、改めて野村さんのプロフィールをご紹介したいと思います。1996年アトランタ、2000年シドニー、そして2004年アテネオリンピックで柔道史上初、また全競技を通じてアジア人初となるオリンピック3連覇を達成され、2015年8月惜しまれつつ40歳で現役を引退。現在は国内外にて柔道の普及活動を展開されています。先週は野村さんの選手時代のお話を伺いましたが、今週は柔道の普及活動についてのお話を伺っていきたいと思います。具体的にどういった活動をされてるんでしょうか。
スポーツキャスター、オリンピックキャスターとか、まあ、講演活動とかいろんな活動をさせてもらう中で、ちょっとねその柔道との距離っていうのを感じ始めたんですよ。
距離、
そういえば柔道着最近あんまり来てないよねっていうふうに、
はい、
そうなった時にやっぱりその、ね、やっぱ自分にとって柔道っていうのはやっぱり軸だし、やっぱ大切なものなので、うん、その柔道を子どもたちに伝える機会を自分から作っていかなきゃダメだなっていうふうに思って、
はい、そして現在野村道場を立ち上げられたと。
そうですね、うん、本当だったらもう道場構えてね、うん、あの野村道場って言って子どもを集めてこう、まあ、週に 毎日でも週に何回でも教えられたらいいんですけど、はい、まあ、私がねその他の仕事もいろいろあるのでなかなか実際の町道場っていうのを創設するのが難しくて、うん、
はい、
だからこうやって野村道場っていう名前で、まあ、柔道イベントを定期的に開催して、うん、そこで、まあ、自分が柔道への思いであったり子どもたち特に子どもたちに伝えたいものを伝えていこうと、うん、それで立ち上げました。
なるほど、
はい、
その野村道場ではどんな理念やポリシーがあるんでしょうか。
柔道、まあ、礼節っていうのはすごい大事なんですよね、
はい、
その柔道の基本理念というのは勢力善用自他共栄というのがありまして勢力善用というのは柔道で養った、強い心と体を社会のために役立てていきましょうというところと、うん、あの自他共栄というのはその相手に対して感謝したりあの敬うことでお互い、ね、助け合う心をあの育み合って自分だけじゃなくて一緒に素晴らしい世の中を作っていきましょう。だからその礼っていうのはやっぱ相手に対する敬意感謝なんですよね、うん、まあ、その強くなるってことも大事だけどやっぱり柔道っていうのはそういう教育的な部分っていうのがすごい大事っていう、
はあ、
そこがやっぱり柔道が一番大事にしなきゃいけないとこなんだよっていうのをね、うん、伝えていきたい。あとはねやっぱりその一般の方ってやっぱり柔道ってどうしてもあの痛いとかね怖いとか、
はい、
うん、やっぱりそういうイメージを持たれてる方もいると思うんですよね、うん、だからちょっとその違う視点でやっぱりデジタルとか今であればデジタルを使ったりしていや柔道の技ってすごく迫力があってキレがあってかっこいいんだよとか、
はい、
まあ、ちょっとね、今の時代に合った伝え方とか見せ方っていうのも野村道場のコンセプトとしてやっていこうと思ってます、
はい、
う
ん、その野村道場のイベントは野村さんご自身でプロデュースされてるんですよね。
そうですね、うん、だから今までは、ね、あのゲストとして招かれて子供に教えるってことが多かったんですけど、
はい、
やっぱり自分が今、ね、あの自分の柔道への思いっていうのをしっかりと伝えられるように、
うん、
そして見せ方も工夫できるようにってなった時にはやっぱり自分で作らなきゃいけないなと思ったんです。
うん、なるほど、うん、
だからまあ協賛企業、ね、協賛してくださるこの思いに賛同して協賛してくださる企業を探しに行くっていうところもそうだし、うん、
はい、
まあ、会場とかね見せ方とかやっぱり自分で作っていくっていうのを自分でやって初めてこんなに大変だなって分かりました。
そうだったんですね、
はい、
野村道場ではそのエネオスさんとのイベントも開催されてるんですよね、はい、
そうですね。
そういったきっかけはどういうところにあったんですか、うん、
はい、まず一番最初は、まあ、エネオスさんがオリンピックを応援してるっていうところで、
はい、
まあ、2019年なんですけど阿部詩選手ってご存知ですかね、
はい
はい、兄弟で今度東京オリンピックの代表決まったんですけど、うん、この阿部兄弟と私の3人でエネオスさんの CM に出演させてもらって、
はい、私も拝見したことがあります。
はい、はい、まあ、そことかあとはねやっぱりエネオスさんがその東京2020オリンピック聖火リレーの、まあ、エネオス応援団を結成されて、私がそこのね総応援団長に就任したっていう、
はい
はい、そのオリンピックでの関わりでエネオスさんとの関係があって、うん、ここはもう行くしかねえなと思って、
は
い、プレゼンシートを持って、
うん、
こういう思いで野村道場っていうのを開催したいんですけども、協賛していただけませんかってもう、はい、直談判に行きました。
あーすごーい、はい、そんなイベントの中でエネゴリ君が、
はい、
なんかこうキーになってきたというお話を聞いたんですが、
そうですね、だからエネオスさんの強みっていうのは、うん、まずねやっぱりスポーツに理解があるってことですよね、
はい、
やっぱり女子バスケで言えばもう全日本8連覇してるとか、あと社会人野球も力入れてますし、やっぱりそのスポーツに対する理解と、あとは一般の方も含めてこのキャラクターがここまで浸透してる企業ってなかなかないですよね。
あ、でも本当そうですね、小さい頃からすごい馴染みありました、うん、私もエネゴリ君が、うん
ね、だから本当にエナゴリ君が柔道着を着て、
うん、
柔道教室イベントに一緒に参加してくれて、まあ体操とかね、うん、ストレッチとか、あとこうじゃんけん大会とか、
はい、
いろんなものに関わってくれて、うん、それでね子どもたちもすごくまた親近感を持って盛り上がってくれてます、
うん、そうですよね、
はい、
そのイベントの中で特に私も先ほど映像を見てすごく印象的だったのがプロジェクションマッピングを使って、
はいはい、
道場を見せるっていうことをされていたと思うんですが、
はい、
それはどういうきっかけで思いついたんですか。
いやこれはもう完全にどうすればその柔道がかっこよく見えるかっていうところですね。
うん、
はい、だからそのもう畳の柔道の、まあ、会場に畳を引いて、はい、その子どもたちと 私たちの間にこう透明のね、アクリルのようなやつを引いて、設置して、そこにまあデジタルを投影して、で私たちが本気のスピードでね、この技を披露して、でその技の披露、例えば背負い投げっていう技をすれば、その動きに合わせていろんなデジタルが映像としてブワーッとこうね展開されるっていう、そういうなんかこう新しいアプローチで柔道のかっこよさっていう勢いとかスピードとか迫力とか、それをデジタルの力を借りながら見せていくっていうのが野村道場の一つの大きな取り組みというか。
そうですね、本当にこう、アートとしての道場のかっこよさというか、その野村さんの一本投げの時もすごく芸術的に美しく、勝ってきていたと思うんですけど、なんかそういうアートとしてすごく今までこう親近感が柔道にもなかった人もすごくこういろんな方が興味をあれを見て持たれたんじゃないかなと思うんですよね。そして2回目はオンライン開催をされるとお聞きしたんですが、こちらはどういった感じなんでしょうか。
やはりその私自身やっぱ柔道っていうのは相手とね同じ畳の上に立って子供に対してであれば手取り足取り教えてあげる、やっぱ対面式でやるっていうのがもう柔道の理想っていうふうに思ってたんですけど、やっぱコロナ禍においてやっぱそれが難しい、子供たちを一つの会場に集めるっていうのはちょっと厳しいってなった時に、まあこれも一緒ですね。だから今はそのね今日のラジオもそうだけど、もうリモートでできる、オンラインでつながれる、やっぱこの今の技術を使った上で子どもたちに、まあ、第1回目の、野村道場に近いような感じでね、やっぱその楽しんでもらいたいっていうのでオンラインでやりやすい会場探しから始まって、でもうすごい大きなビジョンを使ったりとか、そうやって工夫しながら、まあ、柔道交流ですよね、手取り足取りは教えられないけど家でできる一人でできる練習っていうのはこういう風にするんだよっていうのを伝えたり、あとは必ずその現役のトップ選手も呼ぶんですよ。
子供たちは嬉しいですね。
そうですね、だからいくら3連覇した野村さんですっていう風に紹介されても、やっぱり現リアルを知らない子供たちもいるから、今現役で輝いてる選手たちが来て、その選手たちからアドバイスをもらったりとか、まあ、質問に答えて共に時間を過ごすっていうのはやっぱりすごく子供の中でね残ると思うんですよね。
そうですね、一生の思い出ですよね。
そしてそういう時間を、まあ、共有、していけたらいいなって思って、まあ、2回目もやりまして、それで3月27日に3回目っていうところで、
オンラインの良さはやっぱり海外ともつながれるっていうことだと思うんですけど、本当に柔道っていうのはこう日本のみならず海外でもそういう精神的な面ですごく教育にも貢献していると今日改めて聞いて思ったんですけど、それが SDGs の目標3のすべての人に健康と福祉をだったり、目標4の質の高い教育をみんなにっていうところにつながっていきますよね。
そうですよね、本当にまあその日本でね生まれた柔道、1882年に加納治五郎先生が柔道っていうのを作ったんですけど、まあ、それがこう世界に広まって、もちろんスポーツとして愛されてる、これ嬉しいことだけども、教育的な部分で柔道っていうのが世界中の方にね信頼されて、受け入れられてるっていうのはやっぱり柔道家である、まあ、の一人である私としてもすごく嬉しいし、誇りに思います。
いや本当にもうお話を聞いていてすごく誇らしい気持ちになりましたし、やっぱり日本のそういう文化ってどんどん世界にもこれからもっと広がっていくと思いますし、それがこう SDGs にもつながっていくと思うとすごく嬉しいですよね。
もっと堀田さんもこれから柔道っていいよねってどんどん、PR してください。
そうですね、私も少しでも力になれるように頑張ります、ということでお時間が来てしまったようで、オリンピック3大会連続金メダリスト柔道家野村忠宏さん、本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス For Our Earth One by One、 そろそろエンディングのお時間です。野村さんの取り組みの中でプロジェクションマッピングを使ったパフォーマンスがすごく素敵で、ネットで検索したら見れると思うので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思いました。いろんな形でそういった日本の文化が世界に発信されることもすごく嬉しいことですし、改めてこう なんか日本人であることが誇らしくなったと同時に、柔道も改めてこうオリンピックがすごく楽しみになってきましたし、ぜひ皆さんもプロジェクションマッピングの道場のやつ検索してみてください。来週のテーマは目標6、安心な水とトイレを世界中に。再来週は目標10、人や国の不平等をなくそうです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour Earth 1x1 This program was brought to you by エネオス